京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
お届けしました曲は、香川亮さんのコスモスでございました。4月10日月曜日、京都北部の情報資源を発掘発信してまいりますプレミアム京都、本日の担当はドリーム花見でお届けしております。さあ、では次のコーナーではゲストをお招きします。
人生苦もありゃ
楽語もあるさ。
はい、それではお待たせいたしました。本日電話インタビューでおつなぎします。舞鶴出身の落語家さんです、笑福亭飛夢さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
あ、ちょっとお待ちくださいね。音がね、もう一回声出していただいてもいいですか。すいません。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いろいろとご活躍でお忙しい中だと思うんですけれども、
はい、
今日どこかでやはり講座に出られたんでしょうか。
今日はですね、お稽古を行ってまして、うちの師匠に、
はい、
お稽古つけてもらってたんで。
あ、そうですか。
はい、それが終わって。
それは新ネタですか。
これは新ネタです。
お、
はい、
もうとにかく日々修行ですものね。
まあそうですね
はい、笑福亭飛夢さんは、簡単にこちらからプロフィールの方を紹介させていただきますが、昭和56年に中舞鶴でお生まれになって、そして平成20年に27歳の時ですね、笑福亭笑子師匠に弟子入りされて落語家を目指されるようになりましたということでよろしかったでしょうかね。
ああ、はい、もうその通りです、
はい、で
もうざっくり、
ね、すごく本当に要素だけ、エーソスだけちょっ と紹介させていただいたんですけれども、
はい、
で今日はここからですね、まずはその飛夢さんの人となりにですねちょっと迫らせていただこうと思いまして、
はい、
舞鶴では少年時代どんな風にお過ごしでどんなお子さんだったのかなってあたりを伺ってみたいんですが。
あ、
はい、
もちろんね、リスナーの皆さん多分ご存知だと思いますけど、舞鶴いうのは海がねありますから、
うんうん、
もう僕の生まれたとこも目の前すぐ海なんですよ。
ほうほうほう、
はい、だからもうみんな近所のね幼なじみとか友達集まって、
うん、
そこにねよく釣り行ったり、
うんうん、
勝手にねなんかいかだを作ってね島があるんですけど、
うん、
その無人島みたいなね、
うんうん、
その島までこうみんなでそのいかだで行って真ん中ぐらいで沈んで、
はい、
海上保安庁に助けてもらうとかね
なんかちょっとトムソーヤみたいななんかとにかくやんちゃで元気な。
いや、まあまあそうそうですね、もうおとなしくちょっとぐらい迷惑かけて過ごしてたような感じの時代ですかね。
はい、それニュースにはならなかったんですか、当時。
全然ならない。
そうですか、
はい、
まあまあそれがでもあるべき子供の姿なのかなとも思うんですけれども、
はい、
ね、山あり海ありの自然豊かな環境でのびのびと過ごされていたという飛夢さんなんですが、
はいはい、
当時どんなあだ名でした。
僕ね、あだ名、まあ、僕本名が橋本剣道っていう名前なんで。
ほう、
そうなんです。だから下の方の名前でね、よく天丼、天丼
なるほど、
出ましたし、
はい、
あとはなんかね、口癖がね、僕あったみたいで、
うん、
カリッ なんかね刈り上げてたんですよ頭をね。
ほうほうほう。
だから僕なんか言われるたびにね、なんかカリカリカリカリ言ってたらしいんですよ。カリ天カリ天とかね。
どっちにしても天天丼とかカリ天とか天がつくわけですね。
最後は天かすって言われ
た。オンパレードで、はい。でもなんか今の子供さんって案外ねあだ名で呼び合わないんですよ。
あ、そうなんですか。
割と下の名前でなんとかちゃんとかなんとかくんって言って。
あ、
割と おとなしい感じがしましてね。
あだ名ないんですか。
あんまり聞かないんですよ。ちょっとだから寂しいなって私は思ってまして。
うん、
ね、やっぱり子供時代だけでしょ、そんなそんなあだ名でね呼んでもらえる時代っていうのもね。
そうです ね僕らの時はもう近所のねその友達の子らみんなもうあだ名ついてたんで、普通にどこどこのね、あの丸人
斬
り〇〇の息子とかね。
あ、なるほど。いや、ちなみに私もターザンって呼ばれたんですよ。本当今思えばね本当にとんでもない名前なんですけども、そういうまあまあ面白い時代だったなと思うんですけれども、
はい、
その天丼時代にですね、ドビュームさんは大人になったらどんなことをしたいというような夢は終わりだったんですかね。
絶対今はね大阪にいてますけど、まずその都会に行くっていうことを、うん、もう何も考えてませんでしたから、
うん、
舞鶴で、
うん、
なんていうんですかね、なんかお店をやりたいみたいな、 ゲームショップを作りたいみたいな。
そうなんですか。
そうそう、そんな感じの。
なるほどなるほど。
漫画家になりたいとかね、ゲーム屋さんを作りたいとかな感じの。
じゃあそのゲームや漫画も好きだったんですね、きっとね。
もうそうですね、好きでしたよ。
うんうんうん。じゃあもう全く落語家になるなんてことは微塵も、
いやもう何も考え
てなかったんですね。で、不思議ですね。
もう芸人にねまずなるっていう発想もなかったですからね。
当時からでもこうちょっとユーモラスだったり、お友達を笑わせたりっていうキャラクターではなかったんですか。
表すというよりもう笑われてたみたいな。
まあ天然ですね、じゃあもうこれは。素質はじゃあ十分にきっと、
まあ、みたいにね知ってもらってた、ね、
うん、愛され笑われる、 それはある種でも学んで身につけられるもんじゃなくて素質かもしれません。はい。で、はい、でありがとうございます。それで、まあ、少年時代はそのようにお過ごしになって、で、まあ、高校に向かい、その就職はどんな方向へ進んでたんですかね。
就職はですね、僕あの高校がですね、
はい、
福知山商業高校言って今整備学園ですかね、名前変わってるんですけど、
はい、
はい、そっちの方行ったんですけど、うん、すぐ学校辞めてるんですよ。
あら、そうですか。
そうなんですよ。もうあの1学期の間にね、
うん、
あの3回ぐらい低学になってしまってね。
一体何をしたんだっていう。
それがね記憶にないんですよ。
すごいですね、それも。それもまた天然な力ですね。
そうですね、なんかこう若いまだ15歳ぐらいの時でしたかね、僕早生まれなんでね。
は
あ。そうそう、だからもう 3、4ヶ月の間で学校を辞めてすぐ働いてるんですよ。
は
あ、いろいろねやらせてもらって。
15歳ぐらいの時っていうことですかね。
そうですね、15で。
あ、昔のデッチ奉公みたいな感じですね、年齢的に。
そうですね、だからみんなが学校行ってる間、
うん、
僕働いて。だけど当時なんていうんですかね、だから20年前ぐらいですから、なんかいいお金もらえたんですよね、これが。
あー、なるほど。
だからみんながもう普通に電車とかね、うん、自転車乗って学校バー行ってる間、僕はもう働いてるからお金もあるし、
うん、
バイクを自分でね、
うん、
の免許取ってですよ、ちゃんと。
へ
ー。もう何十万円のバイク買えるぐらいのやらしもってましたね、なんか。
でも早くに大人の社会に出てね、普通の、はい、普通の人生とはまた違う人生をね歩まれてたんですね。
厳しい鍛えられましたね。
あ、でもそれはもう本当学校なんて生優しくて社会に出たらね厳しいと思いますし、 その時の力はきっとじゃあ今の芸人生活には役立ってらっしゃるんじゃないですか。
それはね絶対役立ってると思います。
うーん、
深く知ってね、あの社会に出てるっていうことが、
うーん、
この世界で十分生かせてると思いますよ。
うーん、でそういったまあご苦労を経験されつつ、
はい、
でもなぜ落語に、落語家になることになったんでしょう。
落語家はですね、
はい、
僕がその大阪に舞鶴からね出ていくって言いますか、
うん、
来た時に大阪にパチンコとかね、僕ギャンブルが好きなんですよ当時ね、
はいはい、
でその時にもうたまたまもう給料日の時でお金がすってんてんになってしまって、
はい、
とりあえず中華料理屋さんにご飯食べに行って、
うん、
でもう帰り小銭しかなかったんですけど、
はい、
どうしようかなと思ったらその隣が古本屋さんだったんですよ。
あ、古本屋さん、うんうん、
はい、でそこでね、落語家の本が2冊あって、
うん、
それがなんか笑福亭仁鶴師匠の本と、
うん、
うちの小福亭松見枝って書いて正式師匠の本なんですけど、
うん、
でその2冊を手に取って仁鶴、
うん、
師匠の本が750円で、
はい、
うちの師匠の小紙が250円やったんですよ
、はい、
でその安い方向
を読
んでみたらめちゃめちゃ面白かったね。
あ、
そうそうそう、でうわもう絶対この師匠に弟子入りしようと思って、
うん、
あの師匠のところ行かしてもらったんですよ。
すごい、なんかドラマみたいですよその流れは運命的な出会いですね。
そうですね、だから750円持ってたらね今頃多分二角人の出たかも分かりませんし、
う
ん、
そうですね、パチンコ屋で吸っててよかったです、吸ってよかったですねいやでもなんか芸人さんってねやっぱ飲む使うみたいなところが芸の肥やしとか言ったりしますもんね
そうですね、ある程度
ある程度はね、はい、そういったもん大事なんじゃないかなと思いますが、そしてなんとじゃあ27歳にしてその笑福亭笑止師匠に弟子入りをされたと、
はい、
いうことなんですね。そっからもいろいろ大変だったと思うんですけれども、
はい、
どうだったですか修行は。
いや修行はねとりあえず3年間の修行期間っていうのがあるんですよ落語家って。
あ、はい、3年間、
まあ、これは、はい、3年間それが、まあ、修行期間は住み込みで弟子をする内弟子っていうのと、
うん、
通い弟子っていうのと、
うん、
2通りのやり方があるんですけど、
うん、
でそれで、まあ、3年間みっちり修行をさせていただいて、
うん、
でそれで3年で開けずに5年間やらせていただいて、
まあ
そうなんです。早い人はね、
はい、
年でもっと早い人は2年ぐらいとかでね。
あ、2年でね、
お前も独り立ちってええよって言ってもらえるとこ、僕はもう5年間もねやらせていただいてありがたく、
うん、
そうです。も
うその内弟子で住み込みでですか。
うちはね通いでしたね。
あ、通いで、はあ、ははあ、なるほどなるほど。
そうです。で僕はね最初3食ね昼寝付きやと思ってたんでね本読んだ時は
なるほど、
うちの師匠の、はい、それでも働かんでいいわけど、早い気持ちで弟子入りしたら
甘かった
ね、通いは言われてね
なるほどなるほどいやでも、いろんな形でのこの弟子、お弟子さんとしての生活があるってことは、私も最近立川談春さんの赤とんぼという本を読んでまして、
うんうんうん、
やっぱなんか新聞配達しながらね、
はい、
お稽古されてたっていうのを読んで、まあ、いろんな方がご苦労されてんだなっていうのを知ったんですけれども、
そうそう、
そのでもやめたいって思ったこともやはり一度や二度あったんじゃないんですか。
いやそれはね、みんなあると思うんですけど、
うん、
もう僕の場合はもうめちゃめちゃありましたよですから、
はい、
そのなんていうんですかね、最初のねやっぱりお稽古をつけてもらえるとき、正座がねものすごいきついんですよ。
え、何座ですか。
正座です。
あ、正座ですね、はい、
そうそう、普段ね僕らやっぱり育ちがいいのでね座ってないその正座をする、はい、まずお稽古の時は師匠が座布団に座られて、
うん、
僕らは板場なんですよね。
あ、板の上、はあはあ、
はい、 座るっていう感じなんで、師匠がまあ一つの話を10分の話があるとすれば、三遍稽古って言うんですけど、
はい、
3回やってくれはるんですよね。だから30分ずっとその話を聞いて、はい、やってみなさいって言われて、そこは30分後ですから、もう足しびれてね、何言うてるかも分からへんぐらい。
もうそっちの痛みに気寄せられてしまってね。
そう。
なるほどだ。でも3遍聞いただけで、はい、やってみましょうってのは厳しいですね。
いやー、これはきついですよ。
いやいや、私実はちょっと落語教室に行ってるんですが、
はい、
最初から書いた台本をいただけるんですよ。だからその今のお話伺って3回聞いただけで再現しろって言われるのはすごい難しいとか思って驚きました。
そうですよ、これね、だから教え方もね、いろいろあって、
はい、
昔ながらの教え方をねしてくださるんですよ、三遍稽古は。
まあでもそれはすごい集中力を養うことにもなるしね。でもそれが本来なんでしょうね、きっとね。
そうなんですよ。
すごい。
だからもう連覧ね、それが前座をね、長くしたくなかったら早く覚えろ。
なるほどなるほど。
嫌でも覚えるようになる、
ね、あ、ほんまですね。まあだらだら覚えてもね、集中して覚えても結局は覚えなくちゃいけないんですから、もしかしたらこの三遍稽古っていうのはやはり伝統の教え方なんでしょうね、きっとね。
三遍稽古、口移しっていうんですかね。
あ、
はい、
でそうした稽古を続けながらやめようと何度も思いながらも、でもやめずに今日まで来られたと。
そうですね、今で丸9年、
はい、あ、9年
9年ぐらいですかね、たくやらせてもらってる感じで、
うん、今はもう全くやめるなんて思いもしないで。
いや、もう今はそんな全くですよ、はい、もう
最高。
もうまあまあ、もう何て言うんですかね、入門した時からね、結構周りの人らにはお前は絶対いけるとかね。
あ、それ嬉しいですね。
そうですよ、絶対売れる言われてね、もう早9年です。
いや、もう売れかかってますでしょ。
はい、じゃあね、ちょっと占いの先生とね、ちょっとお酒飲ましてもらう機会がありまして、
はい、
そこで飛び梅さんもそんなんも心配せんでも大丈夫ですよって、飛び梅さんも売れてますからって。
そうですよ、
もう嘘つけと思います。
いやいや、もう FM 舞鶴にも猫、ね、して出ていただいてますし。
ね、もうだってこれ全世界発信されてるやつですね。
そうですよ、イギリス行ってたね、お知り合いがね、聞いてくれてましたから、世界の方が、まあ、聞ける、はい、ネット発信も配信してますから ね、
これもありがたいこと。
そうですよ、どんな方が今聞いてくださってるか分かりませんのでね、はい、
ね、
はい、
すいませんね。
いやいやいや、じゃあもう一回名前をここで、じゃあもう一回改めてご紹介します。笑福亭飛び梅さん
です
。はい、飛び梅さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、それではね、もう前半はそのね、落語家になるまでの道のりについてお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、今度その4月の23日ですね、舞鶴市でチャッタ落語会、チャッタ落語会というのを開催されるということで、これには笑福亭飛び梅さんがもう主役なんですかね。
そうですね、僕が主役でやる。
主役ですね、はい。で、他にお三方の、落語家さん、まあ、計4人の、落語家さんで落語会をされるということで、
はい、
はい、このチャッタ落語会についてお話を伺っていきたいと思いますが、
はい、
CM を1本ここで挟ましていただきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと少々お時間をくださいませ。4月の10日月曜日、プレミアム京都、本日の担当はドリーム花火でございます。そして本日のトークゲストとして電話でおつなぎしております、舞鶴出身の落語家さん、笑福亭飛び梅さん、引き続きインタビューを続けていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、飛び梅です。
はい、ではですね、
はい、
前半は飛び梅さんの、まあ、半世紀、なんて言ったらいいんだろう、半世か。 あの落語さんになるまでのね道のりについてお伺いしてまいりまして、
はい、
ここからは4月23日に舞鶴で開催のチャッタ落語会についてお伺いしてまいりたいと思います。はい、まずこのチャッタ落語会はどうした思いで、どなたがいつから開催に至ったんでしょうか。
これはですね3年前になるんですかね、今回が第3回なんです。3回目なんです。
あ、今回が3回目、はい、
はい、今から約3年前に、あのうちの母親が今もまあその前に来ていてまして、その美容室をやってるんですけど、はい、まあそのあのお客さんとかがね、周りの人らがお子さん落語家さんやってんのやったら大阪でね、舞鶴でも落語見たいな、みたいな話をしてくださって、
はいはい、
うちの母親が、あ、これやったら、舞鶴でやろう、みたいな感じで、声かけしてくれて、いろんな、まあ、あの、方たちの協力を得て、そうなんです。舞鶴市のね、あの総合文化会館のところで、
は
い、
はあはあは
あ、はい、年に1回やらせてもらえるように、まあ、こうやってなってるんですけど、
いやー嬉しいですよ、舞鶴市民としても。なんかこうやっぱり地元の方の活躍って嬉しいですもん。
いやほらね、なかなか舞鶴出身の芸能人って芸能人、僕はすみません芸能人じゃなくて芸人ですけど、
はい、
あのギャル曽根ちゃんとかね、
はい、
舞鶴の知ってます？
あ、はい、知ってます。
あ、知ってました、
はい、
舞鶴出身でね、
意外にいらっしゃいますよね。
いるでしょう、結構ね、舞鶴、
はい、笑福亭遊興さんとか。
ああ、遊興師もね。
ね、
そうそう、
実はね掘り起こすといらっしゃるんですよね。
なんか三谷茂明さんとかね。
はははは、
これちょっと古いけどね、
はい、
あとなんか言ってるでしょう、ね、
はい、ちょっと今パッと思い出さないんですが、意外にいらっしゃるなって印象でした、はい。
ああ、そうです。だから僕もなんていうんですかね、やっぱり舞鶴でね、やっぱ活躍、まずせなね、やっぱり大阪でね、はい、活躍するのも大事ですけど、ね、みんなにやっぱりこんなやついてんねんでみたいな感じで覚えてもらえると。
いや、そうですよ。しかもその舞鶴の子供たちがね、飛び梅さんのそのお話聞いて、次に続けって形でね、落語家目指したりしたら最高じゃないですか。
そうですね、僕落語の仕事ってね、僕思いますけどめちゃめちゃ少ないんですよ、なり手がね。
あ、
お笑い芸人はこの世の中に5万といますけど、落語家って大阪にね250人でしょ、で東京の方にね700人いてないぐらいですから、1000人いてないんですよ。
そうですよね。そうそうそう、まだまだあの広げていきたい文化ですよね。
いや、そうですよ、ほんまに。
というわけなんでね、もうぜひね、まあ私もなんですけれども、大人もなんですけれども、子供さんとか中学生ぐらいのね、生徒さんなんかにもぜひこの日本の文化である落語を聞きに来てほしいですよね。
いや、それはもうもちろんですよ。
というわけでここでその、はい、チャッタ落語会の日時と会場についてもう一度ここでね、あの私の方からお知らせさせていただきます。はい、4月の23日日曜日、午後1時開演、まあ、12時半からの会場となっております。で、会場は舞鶴市総合文化会館の小ホール。料金の方は前売りが1500円で、当日が2000円で、高校生以下は1000円となっております。で、これは朝日新聞の販売所などでチケットをお求めいただけるですね。
はい、そうですね。あと、うちの母親の上司がカットハウスに行
くとこなんですけど、はい、はい、カットハウス、はい、森町ですね。
あ、そうですね、はい、
はい、森町のカットハウス G ですか。
G です。
G、 そちらの美容室でもお買い求めいただけるということです。
はい、電話番号もね載ってます。0773-62-628。
はい、0773-62-6286でございます。髪の毛切りついでてチケットも買うみたいなね。
まあ、それだけでも、
はい、
求め
そうですね、チケットだけでももちろんということでございます。ぜひ、ね、地元のヒーローを見にですね、応援しにチャット落語会たくさんの方に来ていただきたいと思います。はい、それではですね、あっという間にねエンディングの時間に近づいてきてしまいました。
もう
ね、今度でもあの生出演してください。
いや、ほんまですね。
ぜひ。
もうなんかその半世紀なんかいらんかったんちゃいますの。
いやいやいや、そんなこと、あの私の番組で、はい、あの時々落語に関する情報発信しておりますんで、はい、はい、
あの四国で鶴瓶師匠のお弟子さん2人とね、
はい、
あの二角師匠のところの、
ね、
孫弟子の大地さんっていう方と聞かれますんで、
はいはい、今回はチャット落語会で笑福亭悠平さんがスペシャルゲストで、はい、その弟弟子さんの鉄平さん、
はい、
そして笑福亭大地さんと、そして主役は笑福亭飛上さん、舞鶴出身の落語家さんということで豪華にお届けします。
はい、
はい、では最後にですね、リスナーの皆さんにメッセージを、お願いできますでしょうか。
あ、はい、まあ、舞鶴の方ではね、まあ、出身ですけどあまり、聞かれておりませんけども、大阪の方ではですね、2、3年に1人の逸材と言われている人物になりつつありますんで、皆さんぜひ私の落語を聞きに来てください。
はい、え、2、3年にですか。はい、逸材のじゃあ笑福亭飛上さん、ぜひね舞鶴の皆さんで応援していきたいと思います。今日はお忙しい中お稽古のね最中ということだったのに、ご出演いただきまして本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、では楽しみに待っております。よろしくお願いします。
はい、当日お待ちしてます。